クロニクル
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡江沢です。
同じくニュースピックス地球支局の後藤直義です。
さて皆さん、ゴールデンウィーク明けに我々初めての公開収録を行いたいと思います。応募してくださった方々もいらっしゃると思いますが、まだの方はぜひぜひ
5月17日の金曜日お昼にですね、東京丸の内のユーザーベース本社で、まあ、ちょっとしたねイベントスペースで 3,40 人お招きしてやりますと。まだの方はぜひ番組概要欄もしくは我々のツイッターのリンクからフォームで申し込んでいただけますとご参加いただけますと。
よろしくお願いします。そして今週はですね、いやとても楽しみにしておりました、今週のゲストは東京大学の沖大幹教授です。
これ沖先生は今年3月ですね、水のノーベル賞と言われるストックホルム水大賞を、日本人では3人目となる形で受賞されてます。大変栄誉のある格式高い、賞です。
沖先生はですね、地球規模の水文学の先駆者でして、水文学、天文学みたいな感じで、ね、水文学、彼はその世界の水の需給っていうのを把握して、気候変動が起きたらそれがどのように変化するのかっていう予測を行ってきた先生なんですね。
もう沖先生が作ったですね、こういったデジタル化したいろんな河川のシミュレーターやモデルはですね、今でも世界で広く利用されているということで、そのパイオニアとしてですね、今回のストックホルム水大賞の受賞になりまして、それを記念してですね、今世界の水はどうなっているのかと、気候変動と水問題の舞台裏や全体像についてですね、沖先生に伺いました。
それではどうぞお聞きください。はい、本日は沖先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
沖先生ありがとうございます。沖先生にもうどうしても来ていただいたのは理由があるんですよね、岡さん。
はい、水のノーベル賞というふうに言われるストックホルム水大賞を今回沖先生が受賞されたということで、我々はとてもワクワクしておりました。
日本人ではこれ3人目ということで、
3人目、はい、
非常にまあ大きな快挙と大きく報道されていますし、今気候危機イコール水危機と言われるほどですね、この水の循環であったりとか水の資源がどうなっているのか多くの人が語ってはいるんですが、なかなか全体像とかこうコンプリヘンシブなビューが見えてこない中で、沖先生は長らくですねこの分野を研究されてきていた、まあ、サイエンティストとして、まあ、知られている方ですということで、我々も山のように質問があるんですが、まずはこの手元の大きなニュースからのご解説をお願いできたらと思ってます。このストックホルム水大賞とは何なのかというところですね。
1980年代ぐらいにできた賞なんですけれども、ストックホルム世界水週間っていうのは毎年8月に行われるんですが、そのメインイベントとして授賞式がストックホルム市庁舎で行われて、スウェーデン国王カール16世、グスタフ国王より授与されるということなんです。
すごい。
はい。
すごいですね。
日本国際賞ってのありますけれども、あれは、天皇陛下ご臨席の下で、授与されるというのがステータスですので、まあ、スウェーデンだと、やはり国王陛下から授与されるっていうのが非常に大事だっていうことなんだと思います。で、なんでノーベル賞、水のノーベル賞と呼ばれるかと言いますと、この選考にですね、最終的にスウェーデン王立アカデミーという、ノーベル物理学賞なんかを選考しているアカデミーが関与しているということ。そしてまあ何よりノーベル賞と同じスウェーデン、ストックホルムの市庁舎で王室バンケット、王室晩餐会ですね、が開催されるということで、そういう格式から、まあ、水のノーベル賞とも言われる大賞だということになります。
これ日本人では3人目というふうに伺いまして、下水道普及をされた久保さんですとか、はい、その水処理研究をされた浅野先生ですとか、はい、これどういう方がそもそもこの水のノーベル賞というのを今まで受賞してきたものなんですか。
はい、賞の最初の方はちょっとブレてる感じもするんですけれども
そう
なんですか。いや、ブレてるっていうのはそのどういう人にあげるかっていうのでなかなかこう定まらなかったところもあるんじゃないかと思うんですが、いわゆる学者研究者だけではなくて、その世界の持続可能な水マネジメントの推進に貢献した方ということで、研究者、技術者、それから政策決定者、あるいは市民活動家といった個人に加えて、そういう研究を推進してきた組織や地域の水マネジメントの大幅な改善に貢献した組織なんかにも贈られているということで、 最初からスコープは非常に広かったんじゃないかなというふうに思います。
うん、水の世界ではどんな新しい発見とかがなされているのか、それ自体実は我々勉強不足でそこまで知らなくてですね、よくノーベル賞であると、まあ、なんかモデルナとかがもうなんか原理を作ったクリスパーキャス9で遺伝子編集だとかですね、なんかこう新しいイノベーションだみたいなのがよくノーベル賞で報じられますけど、これ水の世界っていうのはどんな進歩がこうそもそもなされてこういう賞が出されてるんでしょう。
いろいろあると思うんですけれども、例えば生態系と社会の水の相互作用みたいなのをきちんと研究するようになって、エコハイドロロジーっていう分野があるんですけれども、まあ、そういう分野の研究を進めたとか、あるいは、まあ、浅野先生なんかは下水処理、水処理の、まあ、飲む水もそうだし、汚してしまった水をきれいにする処理の分野でも画期的な技術で世界に貢献した、広め、それをまあ、特にアメリカで広めたというところで受賞されてますので、そういう意味では、今、後藤さんおっしゃった、何か大発見をしただけではなくて、それが実際に社会を変えたっていうところが評価されてるような気がします。
とても面白いですね。
今回沖先生はどうしてこれを受賞されたんですか。
ご本人
いやなかなか自分は分からないんですけど、
いやそう俺はこんなに社会を変えたんだっての自分で言ってくれって話ですからね。
個人的には非常に僕はラッキーだったと思うんですけれども、グローバルな水循環ってどうなってるんだろうっていうのが、単に定性的に海から蒸発して陸に来て雨となって降って、あるいは雪が溶けて地下に染み込んだり川に流れてまた海に戻るっていうだけではなくて、まあ、それがどのぐらいの時間スケールでどこでどのぐらいなんだ、大阪弁で言うとなんぼやっていう話がですね、やっぱちょっと興味があって、それを推計したいなと思っていろいろやってたんですけれども、まあ、そういうことをするにあたって、昔は例えば今、先ほど最初におっしゃった通り、気候変動って大事な問題だと思うんですけども、気候変動が起こった時に、洪水がどのぐらい増えるんだろうとか、渇水がどの場所でどんな風にリスクが増えるんだろうかっていうのは、あんまり考慮されてなかったんですね。やっぱり気温が上がる、天気も変わるっていうぐらいだったんですけれども、その時にそういう水循環が本当にどこでどのぐらい変わるのかっていうのを推計するということで、まあ最初は非常に単純だったんですけれども、やっぱり世界の大河川の流量をちゃんと数値シミュレーションで再現しなきゃいけないんじゃないかと思ってやってたんですね。計算をするようになって。で、そういう我々の世界の川を、の流量を再現するっていうような仕組みのところが、いろんな国の気候モデルの一部になって使われて、将来洪水が増える減るって、あるいは干ばつが増える減るといったことの予測に使ってもらえるようになったっていうのが、一番大きいんじゃないかと思います。
とても面白いです。このモデルというのはどう作っていくものなんでしょうか。
ですね、まあ、最近 AI があって、AI に答え教えてって言うとなんかいろいろ勉強して教えてくれるってやり方もあるんですが、まあ古典的なやり方は物理の法則に従って、こんな風に流れるはずだ。雨がこのぐらい降ったら、こういう勾配の、こういう川の、川底に石が大きいかちっちゃいかとかですね。そういうのを考えたり、川の幅を考えたりして、流速がこのぐらいになるから、そしたらこんな風に流れていくはずだみたいなのを考慮して計算していくんです。でそれで最近のはかなり波みたいなのを考慮して計算してますけれども、最初は単純に高い方から低い方に川筋に沿って下っていくみたいなのを計算して、でもそれだけでもですね、ちゃんと季節変化もぴったりあって、洪水もリアルタイムのシミュレーションも可能になってきましたし、そういうところに貢献できたのが評価されたのかなっていうのが、まあ大きな点ですね、一つは。
沖先生がその研究を始めた頃っていうのは、そういったその物理的なものをもろもろを加味したそういった河川のシミュレーティングというのをそれなりの解像度でできるというものは全然なかったのですか。
もうグローバルにやろうとしてはいなかったんですね。
へえ、そうなんですか。
はい、
この野心的なものってどう始めるべきなんですか。そうだと、グローバルのこの河川を自分はシミュレートしたいんだと思った時に、はい、データも必要でしょうし、足りないデータの整合性も必要でしょうし、さまざまなものが必要だと思うんですけれども、
はい、まあタイミングが良かったと思うんですけれども、世界の大河川のシミュレーション、数値シミュレーションの結果が正しいかどうかを確認するための観測データっていうのが必要なんですけれども、そういうのが集められた世界の河川流出量データの データセンターっていうのはドイツにできたのが1991年なんですね。で、それはいいっていうんで、そこにお手紙を送って、データを送ってもらって、インターネットがまだか弱い時代だったので、アクセスしてパンとダウンロードなんていうことはなかったんですよね。
へ
ー。はい。で、そういう時代もあったり、あとは、例えば雨のデータっていうのも今も、リアルタイムで世界中でどこでどのぐらいの強さの雨が降ってるかって、それなりの精度でわかるようになりましたけれども、昔は何年の何月何日に、世界のどこでどのぐらい雨が降ったかなんていう分布は全然わかんなくて、月ごとに分かったのがだいぶ画期的だったんですね、その頃は。というような時代だったんですけども、それが地球観測衛星のデータに基づいて、だいたいこのぐらい降ってるんじゃないかっていうのが分かり始めたというのが、1990年代の初めだったので、そういうのを使って、なんとか水の循環というのを定量的に再現して、今でいうデジタルツインみたいなことができ始めたっていうことですね。
これまでのデータからこれからのことを予測するってどれくらい正確にできるものなんですか？特にその気温が上がっていろんなその今まで起きてないことが起きてたりすると、
はい、
これくらい降るよねって思ってたけど、いやめっちゃ降っちゃったとか、なんかそのこれくらい降ったら洪水すると思ってたら全然違ったみたいな、予測ってどれくらい正確にできるもの、
例えば2050年の7月20日にどのぐらいの雨が降りますかって予測は無理なんですね。だけれども、うん、例えば2050年に今よりもどのぐらい強くなってるでしょうとか平均して、あるいは2050年頃の夏っていうのは平均気温がどのぐらい高いでしょうっていうのは大体わかるんですね。それはそういう気候っていうのが大まかにはやっぱり太陽からの放射量とそれに対する地球の大気を含む海そして陸のシステムっていうのがどういうふうに応答するかっていうので大体わかる。ただ岡さんおっしゃったように、いや、今まで知られてない現象が発現して未知の事態が生じるんじゃないかって可能性はもちろんゼロじゃないんで、そこは怖いですけれども、今までの物理知られている現象の範囲で起こるとしたら、まあこのぐらいでしょうっていうのは予測できる。まあそういうことをやってるわけですね。やっぱり科学も最後は過去の経験に裏付けられてるという気がします。うん、
これ先生がその自分の強い好奇心でこういうプロジェクトをやられて、それなりにそのグローバル規模で河川のモデルとかシミュレーティングができた、で実際デジタルツインとおっしゃいましたけど、こういうふうに動いてるんだと、その光景が見えた時に、おおと、
いやもうそれは面白かったですよ。だってなんていうか、これまではある地点を通過する川の流量の時間変化のなんていうか折れ線グラフみたいなのしか見えてなかったのが、もう全世界の地図の上で今ここはその流量が多くてここは少なくてっていうのをガーッとこうアニメーションで作ってみたんですけど、もうそら、あ、これ見たのは僕が初めてだとか思うと、それは嬉しいですよね。感激しました。
そうですよね。これって水の世界の可視化されたものと違うレベルの情報量やインスピレーションがあったと思うんですけど、
はい、
ぜひそれがどういうものだったのか実体験したいと言いますか。
はい。例えばですね、まず春先にその河川流量の多いところがユーラシア大陸の南の方でからですね、だんだん上がっていくんですね、北の方に。なんだろう、雪解けなんですよ。
なるほど。
もうね、雪が溶けて、その川に流れて、しかもまあ、ロシアの大河川って、南から北に流れてるところが多いので、そうするとそういうのが集まって、どんどん北の方にこう、流量の多いとか集まっていくみたいなのが、3月、4月、5月ぐらいで見えて、これ見たとき、なるほど、地球の川の流れ方ってこんなになってるんだっていうのが分かって面白かったですね。
なるほど。
これこの、世界規模で理解していることってなぜ大事なんですか？例えば私がその北海道の農家さんだったら別に北海道の川のことだけ分かってりゃいいみたいなところあるじゃないですか。世界規模で
理解していると、どういうことがあるんですか？いや、なので、いや、だからね、僕も一応工学系なので、今お母さんおっしゃったように、こういうことやってて何の役に立つのかなって後ろめたかったんですよ。後ろめたかったんで、恩師の虫明先生っていう先生に、いや、こういうことしてって、研究してていいんですかねって聞いたら、うんうんうん、いや、沖くんね、そういう基礎的なことちゃんやってたらいずれ役に立つことがあるからちゃんとやりなさいって言われて、あ、そうかなと思ってやっててよかったなと思ってます。で、何が良かったかっていうと、やっぱりそれは洪水とか渇水とかのリスクが世界のどこで深刻になるかとかいうのは、まあ、自分のとこだけ見ててもわからないので、関心のあるところを丁寧に細かく見るという研究と、地球全体とか宇宙全体を ざっくり眺めてどこに問題がありそうかっていうのは把握する研究と両方あっていいんじゃないでしょうか。あとですね、そのグローバルの水循環のそのアニメーションで見たときにですね、今度は5月の終わりぐらいになるとまずインドシナ半島でモンスーンが始まって流量が増えてくるんですね。それが6月になるとバンとこうアジアモンスーンのインドの本場が始まって、6、7、8、9、9月の頭ぐらいまではそのデカン高原の上にあの河川の川の水がいっぱいあって、この3ヶ月から3ヶ月半ぐらいの間にちょうど米が作れるみたいな仕組みになってるっていうのも見えてですね、なるほど世の中こうかとにも分かりましたし、
すごいですね。なんか、いや、やっぱり地球はこうやって動いてんだっていうのが、はい、
あ、そうですね、
こうね、手に取るような感じですよね。なんかすごくこう、
はい、と思えば、例えばナイル川っていうのがアフリカにありますけど、ナイル川は上流はアフリカの真ん中辺の熱帯雨林なので年中雨が降ってて、ナイル川のとこには水が流れてるんですけど、周りはサハラ砂漠でもうカラッカラで水がないみたいなのが見えて、なるほど、エジプトはナイルの賜物ってのはこういうことかっていうのがですね、実感されて、それもまた楽しいですね。
日本とかは世界的な河川の話になってますけど、多摩川とかは 見てくれないんですか？
ですね、多摩川は、ちょっと見えないんですけど、利根川は見えますし、淀川は見えます。はい。
そうですか。私が非常にこう興味がありますのは、先生がおっしゃってるように、水というのはその空間的にも時間的にも偏在しているものであり、かつそれが流れているものである。お、
勉強してますね、ちゃんと。
はい、あの、書籍も、あの、拝読して。
ありがとうございます。
もちろんです。で、その中で、先生、あの、IPCC のあの、オーサーもやられてますので、10年単位で見たときに、世界のこの河川のマクロ的な動向で、やっぱり変だぞとか、ここが歪みが強くなってきたなとか、偏在してるぞとか、こういうものはやはり先生の視点をお持ちだと、こう、やっぱ見えてくるのかなと勝手に推測したんですけれども、どういったところにこういったその歪みとか偏りとかそういったものがより出てきてるんでしょうか、この10年単位で見た場合。
洪水みたいなのは10年でも短いかもしれないんですが、はい、
なるほど。
世界の災害データベースをベルギーの組織が作ってるんですけれども、はい、それをですね、20世紀の終わりの20年間と21世紀の最初の20年間で洪水の件数を比較してみると2倍以上に増えてるんですね、うん、
なるほど。
で、やっぱりそのどの洪水が気候変動の影響かっていうのは確率的にしか言えないんですが、まあ、そうやって集計してみると明らかに洪水、それから熱波なんか3倍以上に増えてるんですけれども、うん、ということで明らかに気候変動の影響というのが水循環にも現れてるということだと思います。
あとはその先生の研究でその人の営みがその水の供給とかにそのどう関係しているのかっていうのもその見てらっしゃるって、
はいはい、
読んだりしたんですけど、はい、これどういうことなんですか、その人の営みとその水の関係性ってどんな風になってるんですか。
僕のその30年ぐらい前にそれこそ研究の一つ新しかったところだと思うんですけど、うん、大気中の水蒸気の流れから推測するとどうもある地域では降る雨よりも蒸発してくる水の方が多いですね。これって普通に考えると変なんですよ。つまり降った雨の一部が蒸発して残りが川に流れてくるみたいに私たち考えるんですけどもなんで蒸発のが多いんだろう、どっから水が湧いてきてんだろうっていうのを考えた時に、実はそれはまあ言われたら当たり前なんですけども、人間が川の水を畑とか田んぼに使ってその水が蒸発するとその川の水っていうのは上流からも来るじゃないですか。上流から来る水、あるいは地下水、地下深くに眠ってる水を使うと、降る雨に加えてそういう水が使えるようになるので、特に半乾燥地なんかだと、降る雨よりも蒸発のが多くなり得るんですね。ただそういう人間活動って地球に比べたらちっちゃいから、まあ無視できるぐらいだというふうに多分20世紀の科学は考えてたんですけども、やっぱびっくりすることに大気の水蒸気の流れを分析してみると、ここでは明らかに人が手を加えて水循環に灌漑をしているからこそ雨よりも蒸発が多くなっている地域ってのがこう何箇所かに見出されたんですね。で、それを見た瞬間に、やっぱり地球規模の水循環のシミュレーションするときには自然の水循環じゃなくて現実の水循環をシミュレートすべきだとなると、今までは人間がいなかったときはこんな水循環だったはずなので、それをうまく自然の法則で説明できるかっていう研究が主だったわけですけども、現実の地球が人間の活動によって変化させられてるからには、それも組み込んだ数値シミュレーションのモデルの方に、例えば人間がダムで貯水池で水を貯める、 あるいは流れて下流の方で水が足りなければダムから放流するって、放流した水を川から畑や田んぼに入れる、引き込んで入れ使うみたいなことをちゃんともうモデル数値シミュレーションの方で考慮しようというのを、まあ、考えてみんなでやったんですね。
人間って本当に自然に対して本当にわずかな存在に見えますけど、うん、こうなかなかに厄介な変数だったというか、うん、影響をもたらしてたってことなわけ
ですね。まあでもそうなんですけど、ですからまず一つは案外その影響大きいっていうことですね。例えば
そうですよね、う
ん、はい、人間ため池作るのは有史以前からみんな一生懸命各地でやってたわけですけども、20世紀になって大規模なダム貯水池を作るようになって、それに全部フルに水貯めたらですね、世界中の海の水位を少し下げてるんですね。どのぐらい下げられると思います？本当は海に流れるはずの水を陸の上に溜めてるわけですよ。
ダムですよね、でも。
ダム。
ですよね。でも、海ってめちゃくちゃでかいですからね。
そう、海は広いな、大きいな、なんて。
ですよね。地表の6、7割海とか言いますもんね。
7割海です。
7割ですよね。それをダム、そんな、もうほんと 0.0 センチとかじゃないですか。もうミリ単位
じゃん。5センチぐらい下げてんじゃないか。5センチ分ぐらいの水を全部陸に溜められるぐらいの貯水量で持ってるんです。
地球全体の海面の5センチ。
地球の海全体の5センチ。だから5センチってまあ大きくないですけど、小さくないですよ。目に見えますからね。
大きいですよ。結構地球温暖化でだって何センチ上がると
、うん、あ、そう。
しまし
ま、はい、降雨量で50ミリってことですからね。
あ、そう、うん。なので、まあそのぐらい。やってるので案外一人一人の力ちっちゃくてもみんな集めるとそれなりのことやっちゃってるんだなってのがわかりますし、まあだからやっぱそれは当然地球規模の水循環のシミュレーションでも考慮しなきゃいけない、言われたら当たり前でしょうけど、やっぱそれを考えようというふうに僕らが思ったってのは良かったと思います。やっぱり日本が、私たちが世界に先駆けてみんなが真似してくれて、真似されるってのは名誉ですよね。
素晴らしいですね。
それこそ今そのデータセンターだとか、うん、その半導体だとかって結構水使うって言ったりするじゃないですか。
使います、使います。
世界でも産業でも水って使ったりすると思うんですけど、はい、そういうのもその地球上をこううごめく水に影響を与えるものですか、
はい、
これ産業
はい、ですからそういう水、人間活動を考慮した水循環水資源モデルでは、うん、農業がまあ一番水使うんですけど、私たちが水道の水を使うとか、あるいは産業界が工業用に水を使うっていうのも水需要として入れて、その水をどっかから確保して使って戻すっていうのを今組み込んだシミュレーションをできるようになってます。
うん、そうなんですか。
で、それを、まあ、将来に関しても私たちがどのぐらい温室効果ガスを出すかっていうのも不確実なのと同じように、どのぐらい産業が伸びて人口がどのぐらいになってっていうのはもう予測というよりはシナリオを設定して、こんな風になった時には温暖化はこうなって、その時の水需給はこうなって、こういうところで最近流行り言葉で言うとゼロデイ、水がなくなるリスクが高くなるとかですね、あるいはこの辺は大丈夫になるみたいな話をやる、まあそういうことができるようにしたのが我々のグループのまあ最大の貢献かなと思います。
うん、実際今その世界の水に関わるカディメの方々っていうのは、この水危機であったりとか、そのシミュレートした先の未来について何が一番重要な論点である、何を今語り合ってるんでしょうか。
もう一つは、そういうシミュレーションしなく、まあしなくてもってことはないんですけども、結局水が足りる足りないっていうのが、雨が多い少ないとかそういう話というよりは、いかに私たちが適切にこう水をマネージメントするかの問題であると、うん、ですから技術も大事なんですけれども、これをうまくコミュニティあるいは組織として適切に管理するかどうかっていうのが、将来の水危機、水が足りなくなったりというリスクに対してどのぐらい適応できるかっていうのに効くんだろうということになってますね。ですから、そういうマネジメントに適切な情報を提供するためにも数値シミュレーションはもちろん必須ですけれども、それを共有して、こういうリスクがあるんだったらそれを減らすために、じゃあどんな投資をするのか、あるいはどんな住まい方をするのか、どんな産業でどんな暮らしをするのかっていうところまで考えないと、技術だけで全て大丈夫ですよ、気にしないでくださいとはできないっていうことだと思うんですね。
先日スタンフォードで水の研究をやっていらっしゃる学生の方々もこの番組にお呼びして伺ったんですけど、やっぱりそのビジネスで解決したいと、まあイノベーションであったりとか、マネジメントであったりとか、配分の問題とか、いろんなまあインフラの問題であったりとか、いろんな問題がある、幅広くあるんだけど、結構水に対する 投資額というのはその重要性に対して意外とすごく小さいという話をすごいされておりましてですね、その今おっしゃったように水問題を解決するための大事な一歩二歩というのはその、まあね、水のマネジメントという話がありましたけど、具体的にどういうことを我々考えていかなきゃいけないんでしょうか。
まずはですね、やっぱり例えば日本は水が豊かだと思われている方多いんじゃないかと思うんですけども、うん、1人当たり最大限利用可能な水資源量、水資源不存量って言い方をしますが、で考えた時には世界平均の半分ぐらいなんですね。で、はい、人が集中して住んでいる関東臨海部だとそれこそエジプトと同じぐらいで年間1人400立方メートルも使えないような非常に水が足りないんです、地域なんです。なのであまりインフラが整っていなかった前のオリンピックの時には100日ぐらいにわたって給水制限が行われて、その時に東京砂漠っていう言葉が生まれたんですけれども、ほっといても水が足りるわけではないんですね。じゃあどうしてこう今水で困らないかというと、それはため池を作り、それから水路を作り、で場合によっては河口堰を作っても最大限水が使えるようにしてきて、そう、あるいは水道の取水施設、浄水施設、そして管路、水道管ですね、そういうものを一生懸命作って維持管理してきたので困らない。で、例えば自然災害、地震なんかでそういう施設が壊されるとすぐにやっぱり水で困るわけじゃないですか。今回の能登地震でも生き残った方は避難所で何が一番困るかっていうと水だ。で、飲む水は1日2、3リットルで済むわけですけれども、お風呂に入ったり生活用水として顔を洗ったり食事を作ったりする水っていうのは運んでみるとたくさん必要なんだねっていうのが皆さんの実感で、そういう事態にならないようにするためには何よりも今ある水のインフラをなんとか将来にわたって維持管理していくというのがまず日本なんかでは一番大事かなと思います。
なるほど。
日本はもう今の水インフラはこれはもう完成して足りてるものなんですか、それともあるいはなんかさらに新たなものをその付け加えたり、これから例えば地震だったり今後 その気候変動の災害に備えて何か新たに付け加えなきゃいけないものあるんですか。
う
ん、
今いいことおっしゃいましたね。まず耐震化が東京みたいにある程度経済的に余裕があるとだいぶ進んでるんですが、地方に行くとなかなかそこまでできていなかったりしますんで重要施設については耐震化であったり、あるいは温暖化で洪水増えるとですね、水インフラに限らずいろんなインフラがやられるんじゃないかって話があって、まあ、理論的には可能だけどそんなまあこと実際に起こんないかなと思ってたら、実際静岡で水道の取水施設がやられて清水区ですね、10万人以上が水使えなくなったなんて事態がありましたので、そういう防災もやらなきゃ、その水インフラの防災もやらなきゃいけないんですけれども、何よりも維持管理の更新が追いついてないんですね。古くなった施設の老朽化対策ができていなくて、水道管の今2割ぐらいが耐用年数を超えてまだ使われてるっていうことなので、これらを事前にうまく更新していける、老朽化対策ができるかどうかっていうのが問われてるんですけども、やっぱ水道料金安い方がいいじゃないですか、皆さん。なので先延ばしにしてるっていうのが多分最大の問題なんじゃないですかね。それは先ほどおっしゃった水関係の投資が少ないっていうのはまさにその通りで、なぜか水はタダでいいんじゃないって思う人がいる、日本だけじゃなくて世界に多いですよね。
まあ私もアメリカにいますけど、本当に漏水率は多分日本より全然ひどいですね。インフラ多分2割ぐらいになってるはず。
ひどいです。
もう2割ぐらいいってる。日本だと多分 10% 切って世界的な超優等生な方のはずなんで。は
い、アメリカやっぱり地方自治体が疲弊していて、財政的に。もう道路なんかもう壊れたら直す。だけど壊れてても直せないとかいう事態ですよね。場所によっては。
まあ、なのでインフラは後回しっていうのは日本だけじゃない気がしますし、カリフォルニアは本当に水の料金むちゃくちゃ高いんで、なんかもう勘弁してほしいですね。
はい、カリフォルニアは水の利用可能性に対して人が集まりすぎてるんですね。それは先ほど申し上げた東京臨海部と一緒で、考えてみると私たちの暮らしに水って必要なんですけど、普段は雨少ない方が快適じゃないですか。
そうですね。
古代日本だと四大文明って言うんですけど、四大文明川のほとりに生まれたって言いますけど、 どこもですね、乾燥地なんですよ。例えばエジプトもさっきのそう、エジプトもそうですし、インダス川の下流のとこも乾燥地、それからチグリス・ユーフラテスも乾燥地、で、黄河も中国の乾燥地通って、北部の乾燥地流れてますね。で、乾燥地の方が病気も少ないし、地面もぬかるまないし、だけど、上流に雨が降るところがあって、常に川が流れてると、その川の水をうまく引くことができると、農業もできて、しかも船が通れて、物も運べるので、そういうところに文明はできたんですね。で、あと農業にするにしても、農業するのには CO2 と水と太陽の光が必要なんですけど、水さえ安定して確保できると、空気どこでもあって、乾燥地の方が太陽の光が安定してるので、収量は安定するんですよね。なので、水を確保しつつ、乾燥地で太陽の恵みがいっぱいあるところの方が農業に実は向いてるっていうことだと思います。だからカリフォルニアは農業、大農業地帯ですよね。
先生、私これ不謹慎な質問なんですが、
はい、
カリフォルニアでこう水がいよいよなくなってきて、まあアーモンドとかめちゃくちゃ水使うので、もうお前らやるなとかですね、うん、はい、揉めに揉めてると。で、まあ、
アボガドとかね。
もう本当何やってんだと。で、コロラド水系とかで、まあ喧嘩州をまといで結婚してますと。
はい、
で、こうなった時に今後水のこの偏在とか、水のこういうシミュレートを未来にかけてやった時に、逆に得すると申しますか。快適で、より農業に向いていて、より今よりもポジティブな影響が出る地域というのも一方で出る気がするんですが、なんかそういう場所って先生の中では実は密かにご存知だったりするのかなと思いまして
気温の変化は明らかなので、今寒冷であまりその農業に向かないところが向くようになるというのはまあ自明なんですけども、
うん、
そこで使いたいときに適量の水が使えるようになるかどうか、雨の予測はですね、やっぱまだ実は気候モデル間の差が大きくて。
なるほど。
はい。大まかには言えますけど、じゃあこの年買っとくと大儲けですよっていうのはなかなか難しいですね。
私の意図ちゃんと伝わってました。
はい。
ありがとうございます。いや、そうなんですよ。水が結構ちゃんとある土地っていうのは結構投資対象とかにも本当ファンドとかにもなってますので、
はい、
非常にこう、まあ、注目だなと思ってたんですが。
おっしゃる通りですね。だから、まあ、アラスカから引くかっていうことですよね。一つは。あるいはカナダから水持ってこようってずっと話出てますよね、カリフォルニアはね。
なるほど。
あとは、技術的なことでは、オレンジカウンティなんかでは、もう、下水の処理水を地下に注入して、何マイルも離れないとこでもう一回組み上げて、浄水して水道で配ってますから、まあ、ある意味循環利用ですね、もう今、
うん、なるほど、まあ、そういう意味ではシンガポールも結構そこら辺が、
はい、シンガポール
ドストレートにやってるますよね、
はい、ただシンガポールは9割は再生水はウェハの工場、先ほどおっしゃった、うん、IC チップとかの原料のウェハを作るところで使ってるみたいですね、うん、10% だけを貯水池に戻して、やっぱりさっきのオレンジカウンティの地下水とか、あるいはシンガポールでも貯水池に一旦戻して、心理的なバリアを取り除いた上で、また水道水として使う。そう
か。いくら処理したとはいえ、下水からダイレクトに蛇口に来られたらちょっと、うっていう感じ
ですね。そうですね。
イメージが、
ね。宇宙飛行士ぐらいですね、その乗り越えられる強靭な精神力持って
る。いやいや、精神力なる。そんな精神力必要なんですかね。まあ、イメージの問題だと思います。
うん、はい。まあ、あとは、水素を燃やさないで、化学的に水素をまあ酸素と結合させて、エネルギーを取るような装置がありますよね、もう今、普通に。あれで、副産物で水が出るので、宇宙ステーションなんかそういうのも使ってると思います、ね。
なるほど。
雨がすごく強く降ることっていうのが最近増えてるじゃないですか。
はい、
日本でもそうですし、はい、海外でもそうですし、あの雨って、洪水になっちゃったりだとかって困ったりするイメージは多いと思うんですけど、
はい、
水が足りないんだったら資源にもなりそうじゃないですか、
はい、
ああいうその土砂降りのなんかすごいそのゲリラみたいなっていうのをうまく活用していくその新たな技術だとか工夫だとか そのなんかそういうものっていうのは生まれてきてるものなんですか。
土砂降りですね、降るんですけど使うまで貯めとかなきゃいけないので、その貯める場所があるかどうかだけですね、
うん、
問題は貯められるとおっしゃる通り資源になるんです。で、それが実際、うん、日本で先駆的だったのは墨田区で雨水利用をやっていまして、で、雨水利用って言うとなんか屋根に降った雨をタンクに貯めてそれをこう普段に庭に水まきとかに使いましょうなんですけど、もともとは都市洪水、都市化が進んですぐにこう足首まで水で浸かるとかいうのを、なんとか自分たちでも 減らせないかっていうことで市民活動として始まったのが墨田区の雨水利用なので、今おっしゃったように降った雨をできるだけすぐに川や下水管に流れていかないようにするっていうのはすごく大事なんですけども、取っとく場所がですね、水は本当にかさばるので、うん、なかなかそれが得られないので有効活用できてない。日本だと地下神殿って言われているあの地下の貯水池があるんですけど、
ありますね、
はいはい、あれ貯めたやつをまあ水がたあの使い道があれば、使うことはできると思いますし、うん、僕はずっと30年間調査続けてるタイなんかではモンキーチークっていう概念があって、うん、猿のほっぺたなんですけども、洪水の時は遊水池水田だったり、あるいは普段は使われてないところに水を入れて洪水のピークを下げて、でそこ貯めた水を捨てたらもったいないので、まさに岡さんおっしゃったように、あの水資源として後で使おうみたいな、そういう概念はタイではありますね。
ありがとうございます、はい、後藤さん最後の質問をどうぞ。
はい、私はジオエンジニアリングにすごい興味がありまして、エアゾルとかをやっぱりもう緩和というよりは適用策をどんどん考えないともう全然間に合うなっていう感じが、やっぱり議論の軸足にどんどんずれている感じが、まあなんかコップとか見ててもしますし、そうなった時にまあ当然その太陽光の反射によるその気温の低下っていうのは当然いろんなところで研究されているわけなんですが、先生の本読んでいたら人工降雨って言いますか、降雨でも結構こういうそのエンジニアリングベースの、まあ、ソリューションとか、もうちょっと原始的なものかもしれませんけど、そういったものが、いろいろ議論されてきたんだというのをこう知ってですね、なるほどと、これはその太陽光を反射するだけじゃなくて、この降雨についても結構こういうことが、いよいよその、抜き差しならなくなった時に、国とか国家レベルで議論されているのかどうかととても興味を持っておりました
。ですね、そういう意味では、はい、研究者の間ではもう常識なんですけど、あんまり皆さんに知られてない事実として、
はいはい、
エアロゾル大気汚染ってあるじゃないですか、
はい、
あれで温暖化に対する影響っていうのはもうだいぶ知られてる気がするんですが、大気汚染がひどくなると弱い雨が増えて強い、まあ、場所によるんですけども気温が下がるんですね、エアロゾル都市で、うん、なので20世紀の中頃にピークがあって、その後だいぶ気温一旦下がりかけて氷河期が来るのかって言われたんですが、うん、あれは大気汚染が世界中の大都市で進んだせいだっていうのが分かってきてます。
なるほど、
はい、なので、これからクリーンエネルギーになっていって世界中の大都市の、まあ、特に途上国の大気汚染が減ってきれいになると気温実は上がっちゃうんです。
上がりますね、
うん、はい、なので今だからそういう途上国の発展で温室効果ガスも出て気温上がりそうなのを大気汚染で抑えてるのが綺麗になるとまた上がっちゃうっていうのは実はそれ問題視してる方も、
なるほど、
でそれがあんまり多すぎると強い雨が減って弱い雨が増える可能性があるんですね。
なるほど、
なのでそういう意味では大気汚染が逆に減ると強い雨がやっぱりまた増えるセンスですね、どちらかというとになるということで、まあそういう意味ではいわゆる種まき実験みたいな人工降雨ではなくて大気汚染ということを通じて私たちは長年の間実験をしてきたみたいな感じですね。
なるほど、
すでにな
るほど、非常に
で人工降雨はやっぱり雨っていうのは予報まではできるけれども制御できないっていうのはエンジニアリング的にはちょっと物足りないので何とかしたいって思う人は一生懸命今でもいろいろやってますし、
そうですよね、
はい、国のプロジェクトで台風の制御ができないかというのをいろいろ考えてるんですけど、台風はエネルギーが強いのでここで例えば水蒸気の流入をこのぐらい止められたらこんな風に進路が変わるんじゃないかっていう計算はできるんですけどもじゃあどうやって水蒸気を止めるのかとかですね、
はい、
海水面の温度をここで例えば1度この海域下げたらこんな風に進路変わるみたいなのはあるいは発達しなくなるっていうのは計算できるんですけど、どうやってそれを一度下げるのかで海面よりちょっと深いところ数十メートルのところも温度低いのでかき混ぜればいいんですけども、そのかき混ぜるエネルギーそのどのぐらいの広さでどうやるんだみたいなところがまだまだこう挑戦的なところがあって、
なるほど、
ですからまあ、この分野はどっちかというと今台風制御僕の見てる範囲ではやっぱり理論が先立っていて実際にどうやってこう地球環境にそれこそ手を加えるかっていう手段がない、それに比べると太陽光 のコントロールによる温暖化抑制みたいな方がまだ、あ、でもあれも実際にやるとなると飛行機のオペレーションとか、うん、そっちの問題があるかもしれないですね。
飛行機で散布するんですよね、多分。はい。はい、なるほど、わかりました。つまり、論理的にはできるが、うん、誰がやんねんっていうところで。
誰がどうやってやるのかっていうところがまだまだ、はい。
そうですよね。いや、でも本当この雨の話は、究極的な人間が思う通りにできたらいいんじゃないかっていうことを言い出す人はたくさんいそうだなと思ったんですが、まだまだそれは先の話。
でも、それするとつまんなくなりますよ。
なるほど。
今だと、例えば、今度の土曜日に雨が降るかどうか、予報が出ても外れんじゃないかって期待できるじゃないですか。完全にコントロールできたら、はい、何曜日雨ですからって言われたらそうかって受け入れるしかないですよね。
そうですね。それはそうですね。
うん。
はい。
予報が当たるようになるっていうのは僕はそういうことかなと思ってますけど。
じゃあ当面は雨は人間の陣地の届かないところで降ったり降らなかったりするということで、
はい、
岡さんありがとうございます。
いやー、ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです。
先生、お忙しい中こんな基本的な質問をいろいろ振ってしまってすいません。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。